オッケー。じゃあ今日また4章1節から今日学んでいきたいと思うんですけど、 Today we're going to be in Matthew chapter 4, started from the beginning. We're just going to look at the first 11 verses today. 今日1節から11節までだけ学んでいきたいと思うんですけど、 So far in Matthew we've seen the birth of Jesus and we've seen the baptism of Jesus. 今までマタイの1章、2章、3章学んで、イエス様の誕生とかイエス様のバプテスマとか洗礼とか学びましたよね。And actually, from chapter 4, Jesus, you know, he gets baptized and then he's going to start his public ministry. で、4章から、イエス様がバプテスマを受けられて、で、4章からこの公職、この、公のミニストリーをこれから始めるんですよ。But before his public ministry begins, in the first 11 verses here, we're going to see that he has this wilderness experience. でも、そのミニストリーの始まり前の前に、まず1節から11節見ると、このアラノの、まあ、にこういう体験みたいのがあったんでしょう。You know, I think of, in the Bible, people of Israel in Exodus or Moses or David or Paul, you know, they all had these wilderness experiences before they entered the ministry or until they entered into what God had for them. 聖書を読むと、例えばイスラエルの人たち、出エジプト記のイスラエルの人たちとか、モーセとか、ダビデ、まあ、新約聖書パウロとかも、もう神様に奉仕する前にこういう荒野の体験、経験みたいのがあったんでしょうね。 And that time that they were in the wilderness, God used it for spiritual growth, right? It was a time of purification. で、そのアラノにいて、で、神様がその時間を用いてみんな、こういう、まあ、清められたこともあるし、試みられたこともあったんでしょうね。みんなちゃんと成長させたとか、させられたとか。And so even we're going to see now, even Jesus experienced that. で、イエス様も同じことを経験した、されたんでしょ、これから見たら。だから一節見てください。Look at verse 1 here. それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれてアラノに登っていかれたと。Here in verse 1, we see a couple things, right?一節だけを見て、まあ、いくつのことに書いてあるけど、まず御霊に導かれたって書いてある。これは大したことだと思うんですよ。 I think this is an important thing here. You know, when is it that somebody becomes a Christian? Or how is it that somebody becomes a Christian? 例えばいつ人が、普通の人が、一般の方がクリスチャンになるんですかね。Does it begin when you start going to church? 例えば、まあ、教会通い始めるとき、あなたはクリスチャンですか? Does it begin when you say the sinner's prayer? まあ、罪人の祈りを祈ってるとき、あなたがもうクリスチャンになるんですか? Is it when you take your first communion or when you get baptized? 最初の、初めの、もう聖餐式とか、バプテスマを受けるときですか? And the Bible is very clear that we're saved when we confess with our mouths that Jesus is Lord and we believe in our hearts that God raised him from the dead, right? For with the heart one believes into righteousness and with the mouth confession is made into salvation. That's Romans 10, 9 and 10. でも新約聖書のローマ10章の9節10節を見ると聖書はっきり書いてあるのはもし私たちねの口でイエスを主と告白し、そして心で神はイエスを死者の中から蘇らせたことを信じるなら、もう救われるって。だから人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと、ローマの10の9と10って書いてあるでしょうね。だから、もちろん信仰、恵みによって私たちが救われた。We're saved by grace. We're saved by what Jesus did on the cross.イエス様が十字架で
なさったこと、やってくださったこと、どうして私たちが救われている。
But then, if that's when we're saved, I think there's an important question we need to ask ourselves.
まあ、ああいうきっかけで私たちが救われたら、もう一つの大事な自分自身に聞くべきことがあると思うんですよ。
What is the proof of our salvation?
私たちの救いの証拠は何でしょうか?
Right? We can say a lot of things with our mouths. We can say, I believe in this and I believe in that. Right?
で、口でいろんなこと言えるでしょ?口で私はクリスチャンだ、私はこうやってると言えるでしょ?
But, remember the devil believes in God. We looked at that before.
前も見たんだけど、悪魔たちも神様を信じてるって聖書に書いてあるでしょ。
I believe the proof of whether or not we're Christians can be seen in the way that we walk, right?
Pretty simple. もうこれちょっと、まあ、当たり前のこと、当然のことだと思うけど、私たちの歩み方で、生き方で、まあ、自分がクリスチャンかどうかってすぐ分かるでしょ。
In 1 John 1:5-7, 第一ヨハネ1章5節から7節、says, this is the message which you have all heard from him and declare to you that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
第一ヨハネ1から1の5から7、私たちがキリストから聞き、キリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には暗闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、暗闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし、私たちが神が光の中におられるように、光の中歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますって。だからイエス様と一緒に光の中に歩んでるか、それは証拠ですよね。
The proof is, are we walking with Jesus? Are we filled? Are we led by the Spirit?
御霊に満たされて導かれてるのかと。
See here in chapter 3 Jesus was baptized.
で、三章をマタイの三章またのところでイエス様がバプテスマを受けられたでしょ。
And his ministry is going to start.
だからご自分のミニストリーがこれから始まるでしょ。
The first thing it says here is that he was led by the Spirit. Again, it doesn't seem like much, but it's super important.
で、バプテスマを受けてから最初に聖書に書いてあるのは、御霊に導かれたって書いてある。従って、御霊従って言っていたって。
No, Pastor Chuck Smith, I like what he says about this.
あの、みんな、たぶん、ご存知で、あの、パスター・チャックがこういうこといつも、まあ言ったんですけど、he says,
I don't care how excited you get and how high you jump under the anointing of the Spirit.
こういうことを言ったんです。私はあなたがどんなに興奮し、御霊の油注ぎの元でどんなに高くジャンプ しても構わない。
He says, what I'm interested in is how straight you walk when you land. Right? I've known too many people jumping that are not walking straight, and to me it doesn't count, it's invalid.
だから、あの、興味があるのは、あなたが着地したときにどれだけまっすぐ歩いてるのかと。もうまっすぐ歩けない人がたくさんいることを知ってるから、もう残念ながらそれは無効だと思います。
And he says, the excitement that you may have in manifestation of spiritual gifts is not as important as your walking after the Spirit.
もう霊的なこの賜物が現れた時の感動とかは、御霊に従う歩みほど重要ではない。
Your walk in the Spirit, that's what's vital, that's what's important.
だからどうやって御霊によって歩んでるのか、それは一番です。
And that is what God is looking for for you to walk in the Spirit, not just to have spiritual excitement because of spiritual phenomenon, but to be walking in the Spirit.
それこそが神が求めることなのです。神様が求めているのは霊的な現象も体験みたいな経験によって霊的な興奮を持つことじゃなくて御霊によってちゃんと歩んでいるのかのことだと思います。
Does that make sense? わかるみんなそれ。
You know, please don't misunderstand me, right? Experiences aren't bad.
だから誤解しないでって、実際に経験感動されることって悪くはないんだ。
We have emotion. We're made that way.
もう神様にそういうふうに想像されたその感情あることとか。
You know, many people cry, for example, when they get saved, right, or baptized.
ある人たちは救われるときとか、バプテスム受けるときとかって涙流すとかしてね。
Because they're overjoyed with relief or joy or love or whatever. They're overwhelmed.
もうなぜならこの喜びとか愛とか、リリーフだからホッとする気持ちで気持ちに圧倒されているかもしれない。それは悪くはない。
It's not bad. But what's more important is the next day.
でももっと大事なのは、じゃあ次の日どうするのか、どう感じるのか。
What happens when the emotion wears off, right?
だからこの感動とかが薄れるときどうなるの？
What happens when the tears dry up? Because they do.
だから涙が乾いたらどうするの？ちゃんとイエス様のために生きようとしてるのか？イエス様と一緒に歩もうとしてるのか？
Are we looking to live for Jesus? Are we looking to walk with Him? Are we being led by the Holy Spirit?
御霊に導かれてるのか？
And so Jesus here is led by the Holy Spirit.
だからここに書いてあるようにイエス様が御霊に導かれてるって。
And he goes into the wilderness.
そして、アラノに行ったんだ。導かれた。
The wilderness. And in the wilderness it says he's going to be tempted by the devil.
アラノまで導かれて、で、そこで悪魔の試みを受けるって書いてある。受けるためにアラノに行った。
I don't know if it matters so much in Japanese, but in English, sometimes we use different words interchangeably. For example, testings and trials and temptations, we kind of just use them at the same time.
もう日本語は多分関係ないと思うけど、英語でね、いろんな単語を使って一つの意味としていろんな単語を使ってる。日本語だったらしっかり別の意味がある。
For example, Again, testings or trials and temptations, right?
例えば英語で trials と temptations を使って、まあ、一緒で使ってる。でも日本語で訳すと testings は試みることとかですよね。試練とか。temptations は誘惑。意味違うんですよね。
There are two different words. See, Jesus was led up to be tempted by the devil.
だから試みを受けるために、だから誘惑されることがあるんですよね、サタンに。イエス様が。
But the Bible tells us that God never tempts us.
でも聖書を見るのは、聖書を読んだら、神様が私たちに誘惑することがないって書いてある。サタンがいつも誘惑かけようとしてる。
It's Satan who does it. James 1:13 says, Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. In case you're wondering.
もしどこかと思ったら、ヤコブ 1-13 節、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することはありませんと。
So Satan tempts us, but God tests us.
だからサタンが私たちを誘惑すると。でも神様は心を見ることがある。
And a lot of times those testings include temptations, right?
で、多くの場合、試練があるときとか、試みられてるとき、その中に誘惑とかが入ってるでしょ。神様に許されてることだから。
Because God's allowing it. Because we need it.
We need to be tested. 試みるのが重要ってわかる。 ないと成長できないでしょ。 If not, we can't grow. We can't be strengthened. もう強められないんですよ。なかったら。清められない。なかったら。We can't be purified. Without testings, right? It's something that we understand physically. もう肉体的に、物理的に、そういうプリンシプルってわかるでしょ。You know, if I want more muscles, for example, I lift weights, right? Because I'm stretching, I'm testing my muscles, right? 例えば、もっと筋肉が欲しかったら筋トレするでしょ。筋トレすると自分の筋肉を試みてるみたいんですよね。委託してるんだ。で、大きくなる、強くなる。What about like our immune system? Same thing. 私たちのこの、免疫系とかって一緒でしょうね。If you take a newborn baby and you put him in a bubble, actually it happened in Hawaii, for example. 例えば、生まれたばっかりの赤ちゃんとか、もう何もないこのバブルみたいに入れたら、ハワイにあったんでしょ。昔ハワイ、島々としてものすごい遠いんでしょ、他のところからハワイって。So when foreigners came, the people of Hawaii weren't ready for certain sicknesses. だから外国人が来た時、昔300年前とか、ハワイの人っての免疫なかったんだ、いろんな病気で。And a lot of people from Hawaii just died. だから多くのハワイの人ももう亡くなったんで、新しい病気が来た時とか。You know, God created our bodies with immune systems to constantly fight different things, right? だから神様はそういうふうに想像させたんですよね、この免疫系があることって。いつも戦ってるって。And if we stop it, we think we can stop it, we get weak actually. で、それをやめられるって思ったら、弱くなってるでしょ。で、霊的のことも同じですよ。Sometimes, especially with our kids, we think, oh, I'm going to protect you from everything. You cannot. 例えば、子供たち、親子関係と子育てとか見るとね、子供さん、あなたを霊的のことから全部守ってあげるよって言ったら、実はできないんでしょうね。And so Jesus, actually, the Bible, James actually says, so count it all joy when you have trials, because we need it. もうだから、ヤコブ、新約聖書のヤコブに書いてあるのはね、ね、この試練とかがあるとき、喜びと思いなさいって、みんな勧めてたんでしょう。Because out of testing comes out patience, and patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. なぜなら、この、騙されると忍耐が生まれるんですよね、この試練から。で、その忍耐を完全に動かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますって。Excuse me. In Romans chapter 5, verses 3 and 4 says, Not only that, but we also glory in tribulations.Knowing that tribulation produces perseverance and perseverance character and character hope. That's Romans 5, 3 and 4.
あとローマの手紙5章の3節4節こう書いてありますよ。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですって。だから神様は私たちを試みられることがあるんだ。信仰とかも成長させるため。
In order for us to grow, he tests our faith. And part of testing that faith was what we're going to see with Jesus too, but he teaches us how to resist temptation, how to resist the enemy.
そして試みとかがあるから、もうイエス様、これからイエス様の話も見るんだけど、神様が私たちにね、どうやってサタンとか悪魔とか、どうやって誘惑とか、をこの対抗できるかとも教えてくださってるんでしょう。How to overcome? どうやって誘惑に勝てるのかとか。
There are many people in the world that think that being a Christian means everything's going to get easy. That all our problems are solved. Remember what we just read in this morning psalm? It doesn't work that way.
大きな勘違いがあるんですよ、世界の教会の中に。もし自分がクリスチャンになったら全ての問題が解決されると思ってる、全て楽になる、まあ、今朝 の、 あの詩篇の朗読にもそういうことも書いてあったんですよ。苦しむことあるんでしょうね、信者たちって。 Oh, I got, we're going to get money and everyone's going to be my friend and I'm going to have no more problems at work and life is great. だからもう金も十分になるし、あとみんな友達になるし、で職場でも問題もなくなるしとか、もう全て絶好調だって思ってる。 Here's the thing, life is great, but I mean we are blessed, but we're blessed not because of what we're experiencing every moment, we're blessed because we know what happens in the end. でもちろん人生は素晴らしい、もう恵まれてるんでしょ、僕も恵まれてるんでしょ、でも一歩一歩もう心地いいことがあるから恵まれてるわけはないんでしょうね。最後に何があるか、その希望があるから全て恵まれてるんでしょう。 I have hope in an eternal God. 永遠の神様に希望があるから。 However, on our journey as Christians, there's trials, right? でも人生のこの旅の中、試練とかがあるんじゃん。誘惑もある、迫害もある。There's persecution, there are temptations. Because before Jesus, when we were walking according to the ways of the world, we just kind of went with the flow, right? なぜならクリスチャンになった前に、この世と同じ流れ に歩いてた時、もうスーッともう流れプールみたいにスーッと楽だったでしょ。But once we chose to walk with Jesus, we're walking against that current.でもクリスチャンになってイエス様と一緒に歩こうと思ったら、その世の流れの反対側に歩こうとしてるんでしょうね。だから抱くっても言えないし、でも神様の祝福とかいつもあるから大丈夫でしょ。 But we always have God's blessing, so we know it's good. You know, we're going to see Jesus get tempted and God has a purpose.だからこれから、まあ、ちょっとイントロは長いけど、イエス様が試みられるんでしょうね、誘惑されるけど、ちゃんと目的があった。 Through this we're going to see that Jesus is the Messiah, that Jesus is our sinless sacrifice. この話を通してイエス様はもうやっぱメシアだと分かるんでしょう。メシアっても罪のない生贄にもうなれたと分かるんでしょう。And on top of that, Jesus knows how to beat temptation, so he can teach us. それともイエス様が全ての誘惑に勝つことも知ってるもできたから、私たちにも助けてくださることできるんでしょうね。 Again, life wasn't easy for Jesus, but he trusted in God. だからイエス様の人生とか見ると全部楽でもなかったんだけど、いつも父なる神様に頼ろうとしただけですよね。もう完全人間だったから、イエス様が。He was a man like us, human like us. But because he was filled with the Spirit, he was able to withstand the temptation. でも御霊に満たされたから、サタンの誘惑を耐えられたんだって。So、the Bible tells us that for that in himself he suffered being tempted, he's able to aid those who are tempted. That's why he did it.でなぜイエス様が誘惑されたって、ヘブルの2の18でイエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ苦しめられる者たちを助けることができるのですって書いてある。 Right? Temptations are a reality. 誘惑って現実、いつもある。でも負ける必要がない、いつも祈って助けてくださいと神様に求められるでしょ。 We can pray and ask Jesus to help usHebrews 4:15-16 says, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but in all points we're tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ヘブル4章の15節16節私たちの大祭司私たちの弱さに同情できない方ではありません。これイエス様のことですよね。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、ありませんか。 You know, God's not this crazy person in the sky who just wants to see us suffer. だからもう神様がね、その宇宙にいるなんか方で、みんな苦しんでほしい、みんなどこまで耐えられるのかちょっと見てみたいなって、そういう意地悪人ではないんですよ。 Actually, when Jesus taught the disciples to pray, he said, pray, lead us not into temptation, deliver us from evil. That's God's heart, right? だからイエス、例えばイエス様が弟子たちに祈り方を教えられた時も、この私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいって祈ってくださいってイエス様言ったでしょ。 But it all has a purpose. でも全て目的がある。 And so when we're faced with trials, they're just opportunities to pray. だから目の前に試練とか誘惑とかがあるとき、たった神様、イエス様に祈る機会だけでしょうね。 Instead of praying, why me, Lord? Say, Lord, you know, what are you trying to teach me?だからなんで神様って祈ることもあるかもしれないけど、それ以外なんか教えたいこと、私に見せたいことある、成長させてくださいとか、 Help me to grow through this、 これを通して、 And then we don't have to give in to all the temptation. で、全て の誘惑とかに負けなくてもいいでしょ、諦めなくてもいいでしょ。 We don't have to give upAnd so Jesus has the victory. だからイエス様が全ての勝利があるって確実に。We're going to see from verse 2 here, he was tempted 3 times. で、2節から見て3回イエス様が誘惑されたんだ。3 times. Again, Jesus is a man, and as human beings, there are certain things that we deal with, right?もうイエス様はもちろんもう3回誘惑されるけど、イエス様も完全人間だったから、私たちも人間で、いろんなこの戦いがあるんでしょうね。イエス様も同じ戦いがあったんでしょう。もう人間性を誘惑したんだ、サタンがイエス様の。 Satan tempted Jesus' humanity. The Bible tells us how Satan attacks us. 聖書を見るとサタンがどうやってクリスチャン、私たちをアタックしてる、攻撃してるのって書いてあるんですよ。In 1 John chapter 2, 第1ヨハネ2章のところね、15節から17節、あなた方は世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではない、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。 So it says in 1 John 2, 15, 17, Don't love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, all that is in us, right? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away in the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Three things.Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. That's what Satan is going to tempt Jesus with.
この3つのこと、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢を使ってサタンがイエス様を誘惑するんだ。
So let's start here, verses 20. じゃあやっと2節3節読みましょう。
そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。
Here's the first temptation. It's the lust of the flesh.
ここ最初の誘惑は肉の欲ですよね。
Jesus, he didn't eat for 40 days and 40 nights. It's possible to just drink water for 40 days and 40 nights. I've never done it, but I know people who have. もう40日間水しか飲んでなかったって。もう可能性はあるんです。やってる人は知ってる、僕は。僕は、個人的にやったことないけど。If you don't eat for a long time, usually what happens?もうしばらく何も食べなかったら、例えば断食すると何が起こるかって。 You guys know the English word hungry, right? みんな英語の言葉 hungry って知ってるでしょ。 hungry、 お腹空いてるって hungry。 There's a new English word called hangry。 新しい英語の単語がある、英単語があるでしょ。 hungry は H-U hungry、 H-A hangry っていう言葉がある。最近 hangry は hungry 足す angryHungry! わかるでしょ Hangry. You're hungry and angry at the same time, right? Man, hurry up! My wife knows. Don はよく知ってる。もうお腹空いてる。早く早く行こう。早く食べよう。Let's go. Let's eat already. You get all grumpy. Jesus didn't get hangry, but he was hungry. でもイエス様は hangry にならなかったけど hungry だったんだ。 This is not some easy temptation, okay? Sometimes we think, oh, Jesus was God, so it was easy. If I was God, I could do it too. No, Jesus was man. ある人はこういう勘違いがある。もうイエス様はもう神様だったでしょ、だから余裕だったんで。僕もし神様だったら誘惑されたら余裕でしょって思うけど、いや絶対これはたやすい誘惑ではなかったんでしょって。And at his most hungry point, Satan comes and tempts him. 一番お腹空いてる時、サタンが来て誘惑しに来たんでしょうね。誘惑したんでしょうね。In church today, people practice fasting, right? I don't know if you've ever done it. まあみんなここにいる人たち、もしかして断食とかやったことあるかもしれないけど、前、断食の意味とか教えたことあるけど、教会に。Fasting is a way for us to focus on God, actually. なんで断食する理由の理由ってのは、私たちが本当に神様に集中するための方法でしょ。一つの方法でしょ。神様に近づきたいから断食するとか、神様もっと頼りたいから断食するとか。I want to rely on God more. That's why when I get hungry, instead of getting angry, I pray and focus on God, right?だから断食してるとき、僕も断食とかはしたことあるけど、でも断食してるとき怒るわけではなくて、もう神様に祈るとか。 And actually most of the time our hunger goes away. で多くのもういつもそのお腹空いてる気持ちとかがなくなるんでしょ、祈れば祈るほどとか。 Well Satan, he's a fleshly thinkerThere's nothing spirit godly about him, right? で、サタンは全てサタンの考え方って肉体でしょ、肉体的でしょうね。もうだから今、イエス様、誘惑しようとしたことっていうのは、もういいよ、父なる神様無視して、自分のやりたいことをすればって誘惑したんでしょうね。Just ignore God, do what you want to do. That's what Satan tempted.If you're the son of God, right? Since you're the son of God is a better translation. あなたは神の子ならって書いてあるけど、もっといい訳は、あなたは神の子だからっていうことでしょ。ギリシャ語を見ると。あなたは神の子だから、お腹空いてるでしょ？じゃあパン作って。あ、パンを作って。パン作ってって言ったら失礼。パンを作って。If you're the son of God, then just make bread.Make your own food. Do a miracle to satisfy yourself. 自分のために奇跡をしたらって。自分のニーズを果たすことできるでしょ。 Remember last time I mentioned the New Testament Apocrypha. 前回、この新約のこの外見についての話少ししたんでしょうね。And I said, let's throw the Old Testament Apocrypha, you know, we can still read it. The New Testament, throw it away.旧約聖書の外見とかも読んでも構わないと思うけど、聖書じゃないけどね。新約の外見捨てた方がいい。グノシス主義者に書かれた嘘の、もんだから。But in the New Testament Apocrypha, there's stories of Jesus making, turning stones into fish and healing birds and doing all these miracles to satisfy his own desire, to satisfy his own curiosity. That's not what God does.
新約の外見のところにね、イエス様がいろんな奇跡をして、例えば石を魚にするとか、鳥を癒すとか、もう自分のこの有機心とか、有機心とかの欲望とかを満たすためにいろんな奇跡をしたよっていう話がある。でもそういうふうに神様は働かれないんでしょうね。
God's love is not selfish.
神の愛はわがままではないんですよ。
God doesn't save us and fill us with His Spirit so that we can continue to be selfish.
みんなそのままわがままの人生過ごすために神様が御霊とかで満たすわけないんです。満たしてくれるわけないでしょうね。
We all, I mean, I know the feeling. I know what it's like to be selfish.The need for self-satisfaction and the need for self-preservation. Because that's sin.
で、その気持ち、その思いっても考えても分かるんですよね、もちろん。この自己保存とか自己、満足の気持ちとかって、もう罪の性格だから、性質だから。
まず私。First me. Satan will always tempt us that way, you know?
サタンはいつもそういう誘惑があるんですよね。自分が自分のここ。ことちゃんと考えてるのとか。
Do selfish. Do something self. Do something for yourself. You deserve it.
もう値してるから、いいよ、自分のために全てやって。
And yet Jesus said, be last.
でもイエス様が教えられてるのは、後になってって。
Serve and sacrifice for others.
だから、他の人使えて犠牲を払ってってもらうじゃなくて与えてってイエス様が教えられたでしょ。
Look at verse 4, 4節。
イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。
Satan tempts Jesus and Jesus uses the Bible. That's the way you fight a temptation.
サタンがイエス様を誘惑してイエス様が御言葉を使ったんだ。
You know, what's your greatest need?
みんなの一番大きなニーズって何でしょうかね?
Is it food? Is it drink? 飲食とか。
お金? Is it money?
Is it friends? Is it fame?
友達とか名声とか。それあんたのニーズ、一番のニーズですか?
If we're a Christian, our answer should be God's word, because we need to know God. That's our greatest need.
もし私たちはクリスチャンだったら、あなたの一番大きなニーズは何でしょうかって誰かに聞かれたら、その答えは御言葉でしょって。なぜかというと、イエス様、神様を知るのが一番大事だから。
In the Greek, there are two Greek words for word.
まあ、御言葉ってギリシャ語を見ると二つの単語があるんですよ。
One is logos, right? The written word.
一つ目は、logos って書き記された御言葉って。これ。
One more is rhema.
もう一つは、rhema っていう単語。それは、語られた御言葉。
It's spoken word. Jesus says, Jesus uses rhema here. Rhema here.
ここに、この御言葉の単語は rhema でしょって。神の語られた言葉が大事って。もう語られたことがあったら、こっちの方から聞き入れるしかないんですよね。
If someone's speaking to us, shouldn't we be listening? Are we listening? Are we responding?
聞き入れてるのか、聞き従おうとしてるのか、反応しようとしてるのか。
Right, it's one thing to own a Bible. It's another thing to read your Bible. But the most important thing is to receive from your Bible.
だから聖書を読むのがいいこと、聖書を持つのもいいこと、でも一番なのは聖書から受けること。従ってるかって。
Even more than actual food, he says, trust God's word.
だから食べ物以上に御言葉が必要だってイエス様ここに言われたでしょう。
When we trust God first, what happens? Or after I eat, I'll trust God. No, no. If we trust God first, what happens?
もう食べてから神様信頼するよ、じゃなく、ことじゃなくて、まず神様に信頼しようとしたらどうなるのって。
The Bible says that God will supply all our needs according to his riches and glory in Christ Jesus.
聖書に書いてあるのは信頼。まず信頼したら、神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って私たちの必要を全て満たしてくださるって聖書に書いてあるんですよ。
Trust him first. まず神様を信頼しないとって。
Matthew 6, we're going to get there in a few weeks probably, but 31:33 says, Therefore do not worry, saying, What are we going to eat? What are we going to drink? What shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you.
マタイの6章、31から33。みんな33よく知ってると思うけど、31からちょっと読みますね。6の31。
ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることを私あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますって。
When temptation comes, go to God's word, seek God. 誘惑が目の前に来るとき、来てるとき、
されてるとき、神様の御言葉、神様の方に行って。
Psalm 119:165 says, Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble.
詩編119編の165節、こう書いてあるんでしょ。あなたの御教えを愛する者には豊かな平安があり、つまずきがありません。
Psalm 119:11 says, Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you.
詩編119編の11節で、私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。
We need God's word. 御言葉が大事って。
Let's go on. 5 and 6. 続きまして5節6節。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根、の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。
Here's the second temptation. This is the pride of life, right?
これ2番目の誘惑けど、これ暮らし向きの自慢のこと。
You know, Jesus is using God's word. Satan uses God's word too, right?
イエス様が御言葉を使って霊的の戦いしてるでしょ。サタンも御言葉を使うんだけど、みんなこういう混乱させるために曲げるんでしょ。歪めるんだ。
Satan, to confuse us, he uses God's word, but he twists it, tweaks it just a little, right? He uses it out of context.
もう文脈を無視して使ってるとか。
It's easy to use the Bible out of context. You guys know that?
もう文脈外で無視して聖書を使うのがやりやすいってわかる？
I could stand here every Sunday and tell you what I want you to hear and use the Bible.
例えば毎週の日曜日メッセージ作ってここに立ってみんな自分の教えたいこと聖書を使って教えられるんだ。実は
There's a reason why in this church we go chapter and chapter verse by verse because we need the context, right?
で、なぜカルバリチャペル、なんでこのカルバリチャペルに一章一章一節一節聖書を教えてるの。大事な理由があるんだ。文脈が必要だから。
Otherwise there's this temptation to take the Bible and to fit it into your emotions and your own agenda.
まあ、こういう聖書があるから、まあ、もちろん他の教会は悪くはない。ダメな教会って言ってない僕は。でもここはここにちゃんと召されてると思うんでしょ。一章一章一節一節学ぶってしないと誘惑があるんで、牧師に。何の誘惑
あるのかは、例えば自分の感情とか自分のアジェンダに合うようにしようとするんじゃ、毎週のメッセージとかよくある。
But the other way is when we just teach the Bible and all of a sudden we realize, wow, that fits with what's going on today. It's timely because it's led by the Spirit.
でも一章一章一節一節学んだら、なんか自動的に御霊のに導かれて合うようになる時あるんですよね。それも神様の素晴らしい見業だと思うんでしょうって。
But without context, there's no true meaning.
でも文脈でないと本当の意味がわからないんだ。
And so Satan, he's quoting actually Psalm 91, 11 and 12.
だからサタンがここでね、実は詩篇91編の11節、12節今引用してるんでしょ、実は。
Jump off the temple, right? That's about 60 meters.
だから神殿の一番上から飛び降りてって。もう60メートルの高さぐらい。
And if you're the son of God, nothing's gonna bad, nothing bad's gonna happen to you, right?
で、もしあなたは神の子、本当の神の子だったら悪いことならないでしょ？あなたは偉い人でしょ？
Jesus didn't need to do something stupid to prove that God is gonna protect him.
なんかイエス様はね、父なる神様、父なる神が自分を守ってくれることをこの証明するためにバカなことする必要なかったんだ。
たった個人関係持ってただけ。He just had this personal relationship. That's good enough. Some people might ask you, if you're a Christian, then do this for me, do that, do that. You don't have to.
もしかして友達か知り合いとか周りの人が来て、クリスチャンじゃない、ミシンじゃないですよね。もしあなたはクリスチャンになったら、じゃあこうやってみてとか。いや、証明する必要ないんだ、その時。必要ないんだ。
だから、Verse 7, 7節。
イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないと書いてある。
You know, Satan's using scripture to kind of stroke Jesus' pride, right?
サタンがこの聖書を用いて、イエス様のプライドをこの、あの、なんていうんですかね、煽ろうとしてるんだ。
Show off, show off.
自慢させようとしてるんだ。
But Jesus goes, don't tempt God.
でも簡単に返事したんでしょうね。神を主を試みてはならない。
I don't have to prove anything.
もう何にも、まあ、バカなことをしてまで何か証明する必要がないって。
My life is proof.
私の人生がその証明、証拠だから。
I'm a boy, a man.I remember when I was a boy, I did a lot of stupid things to show off, right?
Well, みんな、まあ、僕と同じかどうかわからないけど、僕若い時、たくさんこの自慢するためにバカなことしたんだ。本当にバカだったんで、僕は。
You know, it's funny. Some people think, now that we're Christians, oh, I gotta do something radical for Jesus all the time.
なんかね、ちょっとおかしいかもしれないけど、例えばある人たちは今クリスチャンの人たち、大人とかはね、もし僕はクリスチャンだったらもう毎日ほどイエス様のためにラジカルのことしないといけないと思ってる。自分にプレッシャーをかけようとしてる。
They put this pressure on themselves. Here's the thing. If we choose to be salt and light, if we choose to live for Jesus, automatically your life's going to be a little radical. You don't have to try.
これが大事なことでしょ。もし世の光、地の塩としてイエス様のために生きようとしたら、自動的に日常生活にラジカルのことが出てくると思うんでしょ。だからわざわざこれをする必要がない。
When we live for Jesus, when we live for God, He automatically shows His power through us.
イエス様のために生きようとしたら自動的に神様が私たちの日常生活として道からとかを示されるんでしょう。
You think about the apostles, right? They didn't go around doing stupid stuff, looking for trouble.
例えば弟子たちとかね、トラブルを探して回らなかったんでしょうね。
In fact, in Acts, remember, they just show up at a town and they just live for Jesus. And then the crowd is going, these are the guys that turned the world upside down.
弟子たちとかね、ある町に行って、もうイエス様に従おうとして、そして、騒いだでしょ、その町の人たちとかって。世界中を騒がせたものとして認められたんでしょうね。
We don't have to make dangerous situations to prove that God is real. Live for God, that's it.
だから神様がリアルだと見せるために危険なこと必要ない、やるのが必要ないよ。いや、神様に従おうとすること、本当に従おうとすることがあったら十分にラジカルだと思うんでしょ。
And anyway, we cannot make God do anything for us anyway, right?
で、強制的に何かをやらせるわけはないんですね、私たちが神様に。
If I go to the station today and I pass out tracts to 20 people, you're going to bless me, right? I'm going to find money underground or something. You can't see.
だから例えば神様に従ってね、今日誓ってね、今日駅前伝道してトラック20枚配ったら報われるでしょとかって言えないんでしょうね。
If that's the way we're living as Christians, guess what happens when God doesn't do what we tell him he has to do?
もしそういうクリスチャンの生き方、そういうクリスチャンの存在があればどうなるのって、神様が自分の期待通りやらなかったらって、怒る。
Some people get mad. A lot of people get depressed.
多くの人はがっかりするとか失望するでしょ。
Some people leave church.
ある人たちは教会出るもん、教会辞める、もう神様のためにここまで頑張ったのに何もなってないからもうクリスチャンいらないって思ってる人がいるんですよ。
When we worship God, it's not about our wills being done, it's your will be done, right?
神様礼拝しようとしてるとき、神の御心が天に行われるようにと祈らないと。
So he says, don't tempt God. だから神様試みるなって言った。
じゃあ最後。8節から9節、最後の誘惑。
Last temptation.
悪魔にはまた、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて、こう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。
This is the lust of the eyes, we can call this.
ここには目の欲っても言えるでしょ。
He says, the world is mine. Is that true?
サタンがこの世をあなたにあげるよって言って、要はこの世はサタンのものですか?
It is.
そうだよ。その通り。
When God created the earth, he gave it to Adam and Eve.
Adam, actually. 神様が万物創造された時、すべてアダムに渡したでしょうね。
But when Adam and Eve sinned, they took all that authority and they handed it to Satan.
でもアダムとエバが最初に罪を犯したとき、その神様に与えられた権威すべてサタンに渡したんでしょ、実は。
And that's why the Bible says Satan is the God of this age.
だから聖書に書いてあるのはサタンはこの世の神だと。この世を支配するものだと書いてあるんでしょ。
He's a ruler of this world. And so Satan goes, Jesus, I'll give this to you.
だからサタンは、イエス様、これ全部あなたにあげるよって。
Here's the thing though. Jesus is the Messiah. He's going to go to the cross, die for the sins of the world. He's going to have victory over death. All the stuff is his anyway. Right?
でも、これからイエス様がミニストリーして、で、後で撃たれて、鞭打たれて、十字架に死なれて、葬られて蘇られたんでしょ。だから勝利があるんで、実は結局イエス様はこの世のものはいつかイエス様のものになるはず。黙示録とか読んだら。
So what is Satan saying here?
だからサタンは実際に何言おうとしてるのかって、ここで
Satan is saying, worship me and let's take the shortcut. You don't have to suffer.
サタンが言ってるのは、いや、私を礼拝したら近道、早道行けるよ。苦しむ必要がないから。
Psalm 18:30 says, As for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all those who trust Him.
詩篇の18編。 30節、神その道は完全、主の言葉が純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾。
And yet Satan would say, just ignore God though. There's a better way than that.
神の道は完全なのに、サタンがみんなにね、いや、もっといい道があるよという誘惑しようとしてるんで、いつも。神様のことってなんて見捨ててもいいよって。Just, we don't need God's way. It's the easy way out. 簡単な方法を提案してるんで、いつも。
But where does the easy way lead?
でも簡単な方法は、この道はどこに至るの?
Matthew 7, 13-14 says, Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it.
Matthew 7:13-14 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者は多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを乱す者はわずかです。
God's way is perfect, Satan says. Nah, just take my way easier.
神様の道は完全なのに、サタンが、いや、私の道の方が楽だよ。
嘘でしょ。It's a lie.
まず、そういうことはできないんだ、サタンが。実はサタンはそういう約束とかしても果たせないんで、実際には。
He can't do it. And on top of that, he's a liar. He has no intention of doing it anyway.
でも、サタンも世界中の一番大きな嘘つきだから、できないわけではなくて、やりたくないんだから絶対しないんだ。嘘ばっかりだ。
It's just a lie. Satan knows he's a conquered foe. He's going to hell.
サタンも知ってることは一つ。もう、神様、イエス様の負けた敵も、地獄に行くんだ。だからみんなと一緒に地獄行きたいんだ。連れて行こうとしてるだけ。
He twists God's word. いつも曲げてるんですね、御言葉。10節見て。Look at verse 10.
そこでイエスは言われた。下がれ、サタン。あなたの神である主は礼拝しなさい。主にのみ使いなさいと書いてある。
Jesus tells Satan, beat it.
イエス様がサタンに出てけって言っただけ。
You know, James 4:7 says, submit to God, resist the devil, and he'll flee from you. That's what Jesus did.
ヤコブ 4:7 節には、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますって書いてある。そういうことしたでしょ、イエス様。なさったでしょ。
Submit to God.
神様に従ったら、サタン勝てないんですよ。
Satan can't win when we worship God.
やることはないんだ、実は。できることないんだ。There's nothing he can do.
Satan is not God. Right?
サタンって神ではないんだよ。何もできないんじゃん。対抗したら、神に従って。
When we submit to God, Satan can't win. And then finally, verse 11, で最後に10節。
すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ。御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。
Now, we all face temptation, right? みんな誘惑されたことあるでしょうね。Think about the lust of the flesh, the lust of the eyes, pride of life.
だから肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢とかも戦ったことあるでしょ。もう戦ってるでしょうね。
But when we see what Jesus did here as we enter,
もうすぐ終わるんですけど、イエス様何をやったって見たら、どうやって対処したって分かったら、どうやって勝利があったって分かったら、どう思いますかね、みんなは。
When you look at how he handled it, how he overcame it, you know, how does that make you feel?
He can help you. イエス様が勝利したことって経験したことあるから、もちろん私たちにも助けてくださるはずでしょうね。
Of course he's going to help us, because he did it. And we have God's truth. We don't need man's wisdom.
神のこの知恵がある、もう真理があるから、人の知恵っていらないんじゃ。You know, God is faithful. 神様は忠実な方だから。Again, spiritual warfare happens. だから霊的な戦いある。試練がある。誘惑がある。でも神様が約束されたことは、絶対あなた方を見捨てない、見放さないと。言ったでしょ。There's all kinds of trials and temptations, but God already promised He's not going to leave us or forsake us, right? And so there might be stuff, you know, we face, and it seems impossible. だから無理と思われることに直面してるかもしれない。Maybe there's some temptations that you go, well, can I help? Can I help it? So I'll just do it and then pray for forgiveness later. You ever thought that? こういう考えことある？例えば、誘惑が来て、いや、勝てないから、じゃあ今回負けて、でも後で神様に許してくださいって祈ったら許してくれるでしょ？で、同じパターンが。成長いけない。いかない。And so we feel, ah, just take, because that's the easy way, right? Let's just give up. じゃあ諦めて、この近道、早道で行ったらいいんでしょうと思う。正当、自分自身を正当化する。納得させようとしてるでしょ。We try to convince ourselves of that. And yet, when we choose to honor God, right? In the end, He's always there. でも神様、たっとぼうとしたら、いつも神様がおられるよって。いつもここに最後の11節に書いてあるように、私たちのニーズを与えてくださるんだ。祝してくださるんだ。使えてくださるんだ。助けてくださるんだ。He helps us. He gives us everything we need. Jesus said, hey, if you're tired, take my yoke upon you and just learn of me. だからイエス様が言われたの。もし疲れた人がいたらって私の首輝背負って学びなさいよ。He is our perfect example. イエス様は私たちの完璧な模範、もう例だから。Next week we're going to start his public ministry, so you can read ahead. じゃあ来週この公のミニストリーの始まりがあるからあらかじめ読んでください。じゃあお祈りします。Let's pray.